はい、というわけで、貧困とスロットの話ですかね。いよいよ。
貧困
とスロット。
貧困。
いや、落としたさん、てっちゃんの漁師による豚尾さんって人は自衛官なの？のくだりは何度聞いても楽しい。
ああ、その話。
楽しいの？楽しかったのかな、これ。
受けたんでしょうな。
受けたって、受けるってことなのかな、これは。
そうそうそう、面白いって。
いや、わかるって感じなのかな。
ああ、わかるってか、だって豚尾さん自衛官っぽいですもんね。見た目。
自衛官おじ。
いや、ガタイがいいし、緑だし。
ああ、なんか昔バッタって言われたんですけどね。
は？
え、バッタって。
仮面ライダー的な？
ああ、いや、緑やったからじゃないかな。
なるほど。
その時はそんなにガタイ良くなかったし。
で、ガタイが良くなったら自衛官になった
か。バッタかじ。つまり、バッタを鍛えたら自衛官になるかも。
ねえ。
うん。あとね、もう一つ、そのファッションのことでついでに言っとくと、
はい。
みんなに知っといてもらいたいんですけど、
言っておきたいことがあると。
僕、島の服も好きなんですよ。
島？
ボーダー。
おー、ああ、そう、着がちだよね。
え、やっぱりわかる？
わかる。
横島のやつ。
うん、わかるわかる。
しましまの服。
で、今度は囚人って言われるん
いや、白黒じゃないよ。
いや、もちろんそうだけど。
その緑と、濃い緑やったりとか、イエローと黒やったりとか。
うん。
そういうのも好きですね。だから、島の服着てたら。その場合、まあ、囚人はひどいけど、なんか島の人って感じなんですかね。
なるほどね。
ワンタン日和、スーパーワンタン日和になりたいさん。自分のお気に入りのおじは、銭湯のロッカーキー、窓の外へ捨ておじと、水風呂の氷捨ておじかな？銭湯はおじだらけ？なんか、その、カードゲームの、カードとか、スマホゲームキャラみたいな言い方しますね。お気に入りのおじとか。ポケモンじゃないんやからね。
確かにね。
銭湯のロッカーキー窓の外へ捨ておじとか、サウナ室で髭剃りおじとかそういうのを集めたら強いデッキができるぞとかってあんのか？
強いデッキっていうか、厄介な。奴らのデッキでしょ。
そうですね。
ハラス系。
ハラス。バクラ358さんが、オラついたカードゲーマーは実在したって。
うん。
遊戯王に興じるいかつすぎる外国人の兄ちゃん楽しそうだなっていうので、なんか YouTube 貼ってくれたんですけど。
はい。
むちゃくちゃ大柄とオラついた、ハリウッド映画で、薬の取引とかしてそうな奴らがなんか遊戯王やっててすごかった。
怖ない？
めちゃくちゃハイテンションでしかも。
ハイテンション？
うん。このカード出してやるぜ、この畜生がみたいな。これで死んだだろ
ー
って。マジかよっていう。
超面白、見てる分には超面白そうで、再生する分にはめちゃくちゃ嫌なハイテンション。
そう。
うるせえって感じ。
そう。どこで撮影した動画かわからんけど、マジで、なんか、むちゃくちゃ楽しそうに、大柄とガタイのいい黒人が、めっちゃゲームしてましたね。
いいですね。
これ日本なんかな？海外なのかな？それすらもよくわかんない、そっちの黒人サイドしか映ってないので、
うん。
で、動画も全部、あ、これですね、バジルさん。いい加減にしろよ、沖縄のバス会社は。っていう、てっちゃぎのタコの卵ブログに対して、最近は丁寧な対応のバス会社が増えましたが、未だに全時代的な運転手っているよね。私も大型二種免許取った時、丁寧な対応や、この先入れますってアナウンス練習したよって。
ああ。内地のバスは優しいですからね。
そうなの？
うん、めちゃくちゃ優しい。
でも内地のバスですら結構批判がありますし、あの終バスが行っちゃった事件とかも内地で起きましたし、
うん、まあでもそれが事件になるだけいいじゃないですか。
うん、
沖縄では事件にすらならないっていう、もうだから最悪が日常化してるんですよ。
ああ、
それが良くないんですよ。これを当たり前にするなと思うんだけど、
あの、なんでしょうね、バスが遅れてすっごい腹立ったとか、
うん、
なんかそのバスの運転手の対応が荒っぽかったとか、
うん、
もうそんなんどうでもいいって言ったら言い過ぎやけど、
うん、
まあまあまあまあそこまでは求めないんですよ。
うん、
最終的には求めたいところやけど、
うん、
とりあえず一番てっちゃんの話聞いたので嫌やったのが、
うん、
バス停で待ってても行かれるっていうのと、
ああもうこれが基本、
あの早めに来てんのにもう終わってるっていう、これ
そう、
これ防がれへんや
ん。ハメなのよ。
あのそこだけやってくれればまだ最低限使えるじゃないですか。
うん、
あのバス停に時間通りにいればなんとかなるっていうのさえあれば、
うん、
バスって機能すみませんやん。
うん、
でも時間通りいるだけではダメで、そして仮に来たとしても手挙げてないと行かれるとかってやばない？
やばいわけよ。だからあの遅いは、
はい、
許せるようになってしまった自分も嫌なんだけど、
まあでもね、あの渋滞もあるさとかって言われたら
遅いは助かる可能性があるさ。
そうそうそうそう、
よかったって、
そうそうそう、
遅れたけどまた来てなかったって言うね、早いはやめろ。マジで。早いだけはね、用語のしようがないよ。
そうそう、読めん。
例えば、あの、15時20分に来るバス。
はい。
15時20分ですよ。
はい。
ってことは、15時10分にバス停にいれば、
はい。
必ずバスは来てくれると思うじゃないですか。
まあね。
20分前にいるんよ。
はい。
10分前。
はい。
うん。もう来ないのよ。
あ、結構余裕を持ってきたな、みたいな。
30分になってもないし、40分になってもないし、50分になっても来ないわけよ。
まあ、なんか、あー、渋滞とかかなって。
うん、で、待ってたらオーバーに言われるわけよ。
はい。
22何番ねって。
うんうんうん。
あ、98番です。あ、もう来てたよって。ぐにゃ
ー。来てたよ。
ぐにゃーって、マジで殺すぞ、バス。
あの、
本当に沖縄のバス会社舐めてるの。マジで舐めてる。
バスの方が自分よりもまだ余裕を持ってバス停に来てたかってな。
俺が億万長者にもしなったとしたら、
はい、
沖縄のバス会社の株全部買って、
はい、
全員クビにして、全部売る。
売る。それバス路線なくなるやないか。
いい、いい、なくなった方がいい。なくなった方がいい、本当に。
売るって。じゃあ、売ったら、あの、元のバス会社が買って、同じバスが出来上がるんじゃない？
あ、じゃあダメだな。じゃあ、俺が超役員になって、筆頭株主っつうの。
はい。
超、
うん、
で乗るたびに、
はい、
失礼なタイツをったら運転手をクビにしていく、
はい、ほうほうほうほうほう、
でどんどん減るでしょう。で、
はい、
噂っていうか、もう会社でも言われるでしょ、お前、やべえやつが乗るから丁寧にしろよって、
うん、はい、
で誰かわからんから、
はい、
もうそれぐらいしてないとダメなのもう最低な話してるけど、マジでその人の運生活はとかって、あのよ、足が悪いおばあが、ゆっくり降りて、両替しようとするのに、
はい、
あ、ダメですよって。
うん、え、ダメなの？
バスが止まってからねって。
うんうんうん、
バス止まってるわけよ。
うんうんうんうん。止まってんの？
そう、止まってるのよ。
え、なんか。
止まってるのにやろうとしたら、
はい、
降りるときにやってくださいって。まあ、めんどくさいから。
うんうんうん、
とか言うのよ、めんどくさいから。
めんどくさいから。
早く乗るの乗らないのどっちなのとか、
うんうん。
どうしたって。なんか焦ってんのかお前はみたいな。
まあ、ノルマとかね。知らんけど。あるんじゃない？
あと、普通に立ってるだけじゃ、
うん、
そのままブーンって通り過ぎていくから。
え、これは沖縄のガチ情報なの？
ガチ情報全然嘘じゃない、マジで。
あの、これから沖縄に旅行とかで行く場合も手挙げた方がいいの？
あ、手挙げてね、必ず。
うんうんうん、
バス乗るときは。
うんうんうんうん。
これ全然嘘でも何でもないので。
そういう情報。最近またワッターバストを見に行ってたんですよ。
はい。
実は。
うん。
なんかご意見コーナーみたいになくなってましたね。
なくなってましたね。
何があったんやろ。
そうなの、あればあるほどバストにとって不利だからね。
不利やからなくしたんか。
だっていいこと書かれないからね、まず。
で、なんかこれからバス島を盛り上げていくためにっていうか、沖縄のバスを良くしていくためにどういうアイデアがあるだろうみたいなコーナーがあって、
うん、
見たんですけど、
うん、
なんか時間より先に行ってしまう問題とかは一切触れられてなかったですね。それやめようとか。
そうよ。だってみんなバスで来てないもん、その会場にまず。で、バス使う奴らが来てないから。
なんか、あれですね。
まあだからね、女性の社会進出、
はい、
女性の活躍を考える会でおじさんしかいないみたいなもん。
クソミソアポロンさん。時市には、テリカツ丼ってな、デミグラスソースとも少し違うカツ丼が食べられるお店があるのだ。おすすめだって。
何テリカツ丼ってちょっと検索して面白いです
。テリカツ。なんか、
あったテリカツ丼。岐阜県。
そう、時市。
時市っていうんだね。あ、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。何これ。ちょっとなんか確かにデミグラスでもないっつうか。
どう
も。男の子の味がしそう。めちゃくちゃ。
岐阜から、長野にかけて、ものすごくカツ丼が多いんですよ。
っていうかね、なんかね、そこら辺の地域って、
はい。
味濃い料理多くない？
多いね。
なんでだろう？なんかめちゃくちゃ、なんか大阪ってさ、意外と薄い感じの料理が多い気がするわけ。
やっぱりてっちゃんも？
なんとなくね。
いや、だって関西。
薄いわけでもないけど、関西はなんか薄いわけよ。
だって関西って薄味として有名じゃないですか。
いや、だからそうなんだろうね。やっぱ上品なんでしょうな。
京都料理とか、
うん、
関西は薄味です、ドスエって。で、
ドスエってなるよ、ね。
明治カールだって、薄味よ、関西は。
で、関西から右に行けば行くほど、濃くなっていくわけよ。
だ関東は濃いですよね。
だからラーメンもほら、やっぱり、
あと名古屋とかの濃いっていう。
強烈じゃないですか。
そう。
名古屋と
だからラーメン二郎みたいなのあんなの大阪で生まれようがないでしょうが。
家系もね。
そう、ギトギトとか。
うん。
でも意外と
で、大阪でまた受けてないでしょ、そういうの。
未だに少ないですね。
でしょ。だって受けてるんだったら、とっくにいろんな店舗が進出してるよね。死ぬほど、そして流行って。
京都にようやくラーメン二郎の京都店ができたぐらいですよ。
ああ、ようやく。
京都はどっちか言うたら、王将の本拠地やし。
あ、濃いのがね。
あ、
天下一品もあるし、ね。
天下一品もあるし。あと、背脂系も京都から。出てきましたからね、
うん。土壌はあるわけか。
やっぱ大阪ってなんか、こう、おとなしいですよね、昔から。
大阪って薄いですよね。
薄い。
いや、薄いのが悪いんじゃなくて、薄味が
流行ってる。繊細だしみたいな。
繊細、そうそう。上品やからね。うちらね。うちら。上品やから。
まあ、なんか、南大阪とかそういう、和歌山の方に近くなっていくぐらいの感じのとこ行くと結構、ギトってくるんですけど。
返しの技術のラーメン屋
とか。和歌山ラーメンとかね、ちょっと。
うん。
まあ、濃い言うてもね、そんなギトギトでもないんですけどね。せやけど、やっぱり大阪とか関西は薄味が基本ですよ。
うん。だってほら、豚尾さんがよく行く岐阜の、
うん。
土手に、
ああ、そうそう。
串がうまか、味噌とかになんかめっちゃ、あれとかめちゃくちゃ濃くて、なんかね、焼酎が進みそう。サワーなんかもいいね。ああいうのはね、さっぱりしたり。
さっぱり。
濃い焼酎で飲むのもいいしね。
だって関東の焼き豚とか、今、関西でも店増えてますけど、
うん。
もともと、あれなんて東の料理じゃないですか。
うん。
言ったらもう油滴ってる。あ、ちゅうか油を串に刺して焼く。てっちゃんも食べましたよね、油串に刺して焼くっていうやつ。
頭悪くなって気分悪くなって吐きそうになるやつね。
それをサワーで流し込むっていう。そんなんて関西ではもともとありようがなかった感じですよ。ホルモンとか多少あったけど、でも、んなに、僕らが散々言ってる、秋吉かて、あれも福井のやつやしね。なんか濃い料理は外来種というか、なんかこう、輸入物多いですよね。大阪は。
うん。
たこ焼きぐらいか？
たこ焼きも別に濃くないですからね。
いや、だから、あれで濃いって言っちゃう。
あれはソースとかマヨネーズとかかけたら、まあ、無限に濃くなっていくけど。
そう。まあ、きつねうどんとか言ってる世界ですからね。関西なんて。甘い。
いやー、いいですな。テリカツのぜひとも食べたい。
はい。
ナンバースとか当たればね。
そうやね、関西のカツ丼って、
うん。
卵に絡めて出汁かけてるみたいなやつなんですよ。
うん。
やっぱり、あれやね、そういう味噌カツとか、照りカツとか、ソースカツ丼とかに比べたらおとなしいかもな。
沖縄は、
はい。
なんかめっちゃ野菜とかめっちゃ卵とか絡めて、
はい。
なんかカツ丼じゃないわ、あれ。
でもなんか野菜とかめっちゃこう絡める感じの料理とかって沖縄の郷土料理とかって多いじゃないですか。
うん。
ああいうの見たらなんかヘルシーとかって言ってしまいがちですよね。
野菜いっぱい入ってるし。
そう。で、昆布とかいっぱいなんか使ってる感じで、うんうん、ヘルシーって言ってしまいそうじゃないですか。
言ってしまいそう。
あとなんか何豚肉とか使う場合でもめっちゃ煮込んでたりとかするじゃないですか。
うん。
蒸したりとか。
うん。
ヘルシーって油が落ちてるって。
だから、うん、アメリカの文化が入ってきて長生きできたんです。油が来た。
A1 ソースとか？
A1 ソースとか、ポークとか。
まあそう。
マヨネーズとか、ステーキとか。
じゃあモンゴリアンバーベキュージンギスカンとかもその一種なのか。
それ一緒ですね。あれも自分でヘルシーにしようと思って野菜だけ入れて、ソースも何も渡さないでドンと渡したら、ただ野菜を細かく刻んで焼いただけの料理ができます。
自己責任。
そう。で、濃ゆくしようと思えば、とんでもなく濃ゆくもできるし。
沖縄そばも入れるもの、いろいろ変わりますもんね。
だってね、すっごい肉入れたりね。
もう全然肉入ってないやつもできます
ね。あとスープも豚骨系もありますしね。
ありますね。
かといえば、すまし系もありますし。
ありますね。不思議やね。沖縄料理っていうのは不思議やし、不思議やな。何をもって沖縄料理するのかみたいなとこもありますよね。
まあまあ、でも言うほどないですよ。
ポークとか。
ポークは沖縄の料理じゃないけど、完全にアメリカの缶詰なんだけど。
そうやけど、うん。
俺が思うには、やっぱり、はい、その宮廷で食べた貴族とか王族とかが食べたのが沖縄料理であって、
はい。
庶民は芋しか食ってないから。
それ言ったら、関西だって、庶民は大したもん食ってないやろ。
いや、だからそれ。で、はい、宮廷とかで出てたのがあの程度なので、
はい。
あの程度。ちょっと、そうなんだから、料理としての文化指数は、漏れなく低いよ、沖縄は、琉球は。うん、そりゃ。
うん。
もう高かった、やばいわ。
だから戦後も含めて用意どんじゃないの？
だ戦後も含めると、
うん、
アメリカブーストがかかって、
はい、
沖縄はちょっと一歩抜きんでるところはあるよね。
うん、
特に肉文化とか、
そうですね。
ファーストフードの文化とかは。
うん。うん、
だって牛汁って豚尾さん、え、何それって言われたけど、牛汁って全国、あると思ったらなかったんだね。
いや、そういうもんよ。だから、自分とこにあるやつはみんなも食ってるやろって思うんじゃないですか、
ね。思っちゃうわけよ。
関西人が、お好み焼きとかって言ったらみんなあれやとかって思っちゃうわけよ。
あれやとは。
ホットケーキ状のやつ。
俺もそう思っちゃう。
まあ、広まってるからそう思っちゃう人も全国的に
増えたと思う。やっぱ蕎麦とかも入れてほしいよね。
そうやけど、広島とか言って怒られるわけじゃないですか。
うん。
そんなお好み焼きじゃないでしょって。こうクレープ状でしょって。
うん。
死ぬほど怒られるわけですよ。
うん。
何でも自分中心に宇宙作ってって。
ゴーヤーじゃなくて、ゴーヤーだからみたいな。
ああ、そう。
うん。
で、それ、ちゃんぽんって言ったら、沖縄で、え、ご飯の上に乗せるやつでしょみたいな感じ。
多様性よ。認めていこう。すべてを。怒るのは良くない。あ、そういうのもあるんだね。
それ、ちゃんぽんって言わんからって。
ちやんぽんなのかもね。ちやんぽん。
ごっくさん。はい、てっちゃぎ、バトルロイヤルの時からヘラとデスを同一人物視してるけど別キャラだよって。
ああ、そうらしいですね。全く同一だと思った。
ヘラまたはデスみたいな。
訂正します。すみません、ごくさんありがとうございます。
似たキャラなん？
いや、デスの方は全く見たことないけど。
あ、出てもないの？
出てもない。
あ、出てないけど、こいつがですかって思ったらヘラやったみたいな。
そうそう。だって死ぬほど強かったから。
ああ。
だって、ソウのハンマー、ブンって受け止めて、片手でバリって壊すぐらい強いってことは、もうサノスぐらい強いよ。
腕力かってこと？
うん。
ほう。
だってソウが、まあ見てないか、ブタオさんはあんまりわからんけど、バトルロイヤルで覚醒しまくって、
はい。
ハンマーとかいらん状態になるのよ。早く言えば。
はい。
ハンマーとかはなんか、おもちゃだったみたいな。
うん。うん、
でも負けるからね。
で、インフィニティウォーでいじめられてたやん。いきなりし、うん、いきなし。
サノスに。だから見てないから分からないでしょ。うん、なぜあんなったのかとか、なぜ艦隊なのかとか。
猫神方向会さん、てっちゃんも語っていましたが、インフィニティウォーの冒頭はショックでした。バトルロイヤルのブルーレイの映像特典もふざけてるので余計ショックという。っていう。
うん。
これ、小垣千川先生が、バトルロイヤル見てない人がインフィニティウォーを見たら、だってバトロワのオチあんな暗いんでしょってなるよなーって。そう、バトルロイヤルは愉快な映画だったのにって。
そう、他のちいねってなって見てしまうわ。だってみんな死ぬんでしょって。だったらもうヘラに殺されてもよかったよねって。
そうですね。この辺のやつは難しいですね。今も皆さん、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーはご覧になったんでしょうかね。
もうやってないところもあるんじゃない？
あ、もうそろそろ終わってきてる。
終わる。あ、でも世界第5位ですからね、興行収入。
なのにもう終わんの？
まあ日本はほら、一番端っこの国だから
。新田浩二さんが、来年秋、ランボー5制作へ、スタローンがアナウンス。ついにランボー5か。
ランボー帰ったのにね。
もうだからそこから新たな戦いが
始まる。あ、そこまた水かけられるんか。
何年経っても。
また警官に、パスタの、言われて、帰れって。
うん、うん、うん。
いやー、いいから帰りな、てめえ、みたいな連絡ももらえって。で、捕まって、ホースでめっちゃ水かけられて、おおで、逃げて山に行って、
はい。
大佐みたいなのが出てきて、
はい。
何？ランボーが山に行って。
いや、大佐、もう亡くなってるし。しかも、もう、40数年経ってるわけでしょ、
うん、
で、40数年前のあのことがフラッシュバックするじゃないですか、そんなもん、ランボー。
うん。
水かけられたら思い出とかが蘇ってきちゃうじゃないですか。
だからロッキーザファイナルみたいなもんです。ロッキー5とか何かあるたびにドラコの映像が流れてたでしょ。フラッシュバックして。パンチドラ
コ。とりあえずお父さんに会いに家に帰ったはずやから。
うん。
多分そのお父さんとなんかあるんでしょ
うね。無事にたどり着けないわ。
家の前まで行ってたやろ。
で、家の前で、だから警官に、おーっとって、くちゃくちゃプーってガム噛んでる。おめえどこのもんだ。
いや、お父さん出てきてやれよ。
家に帰るんだ。家だとてめえみたいなからもう帰りなって手でやろうとしたら、ランボーもまず、ふんってひねっちゃうんですよ。喧嘩の手は。
うん。
てめえ手を出しやがったなって。 そう。で、パトカーでライス飯食ってた警官が、
はい。
おいおいおいおいおいって。
うん。
で、応援呼んでパトカーがいっぱい来て、ランボー捕まる。
いや、お父さんなんで一歩も出ないの、家から。
寝てる。
寝てんのか。いや、でも保釈は来てくれますよね、それ。
え？
保釈とかしてくれますよね。
いや、お父さんお金ないからね。保釈金っつうのがいりますからね、世の中。金ですからね、大抵。例えば100万円息子のためにいきなりその日に用意できますか？
いや、いや違う。普通に、いや、息子は家に帰ってきただけなんから逮捕せんでって。
いやだって、でも手出したから。
ああ。
だって黒人撃っても無罪になる国ですよ。
うん。
そんなんが通用すると思いますか？田舎の警官が。
そして5は本当にそんなドラマなのかね。
どうなんだろうね。
ニョロ88さん、てっちゃんさんはてっチャンネル解説してフィジカル YouTuber、てつや爆誕すると5000万円ワンチャンある？何を言ってんのか。
YouTuber になれば5000万手に入るかもしれないですねってこと。
いや、YouTuber って今むちゃくちゃ厳しいじゃないですか。
って言ってたじゃないですか。前、モテラジの記事にもしたじゃないですか。
ほうほうほうほうほうほう。
でもそっからまた新しい YouTuber がどんどん出てきて成功してる人たちがいっぱいいるんですよ。
今、YouTuber に成功者がたくさん出てますとかっていう感じで。
本当に。で今なんて VTuber ですからね。
何それ。
いや、バーチャル YouTuber。
ああ。
バーチャルな。
でも儲かってんのそれ。
死ぬほど儲かってんでしょ、死ぬほど。
いや、だって、前の。
だって、何十万何百万再生ですよ、単純に。
え、でも前のよりもなんか支払い率が下がったって。前の時よりも。そうやったら、うん、あかんのんちゃうの。どんどん
下がったけど再生数が上がったでしょ。だって、で今、淘汰されていってるから、弱い YouTuber は、そのチャンネル登録数が何々以下の人は、
だから
それ。ありませんってこと。
そうそう。だからより格差が広がっただけちゃうの。
そう、格差が広がってる。だけど、
うん。
その VTuber って人たちは唐突に出て一気に人気かっさらっていったし。
ほうほうほう。
それ以外の人たちでも全く新規なのに、
うん。
まあ、人気がある人はもうガーンって100万再生とかも来たり行くし。
でもそれ入れ替わりが厳しくなってっただけであって、なんか、てっちゃんの成功率が上がったわけではないでしょう。
上がったわけではないですけど、やらん限りは分かんないってことです、
う
ん、
それ、山登ってみようみたいな。いやいや、やる
べき。正解は、うん、動画まで撮って編集までして、
はい、
アップするぞという時に削除するってことです。
やっぱあかんなって。
うん、そこであかんなと思わずにアップすると、はい、YouTube で遭難することになる。うん、
YouTube そうな。いや、YouTube はベテランですら、ね、死ぬこと
も。迷いますからね。
はい。ワンタン日和、スーパーワンタン日和になりたいさ。てっちゃぎさんのオラつきサウナおじい勢に対するネックレスが熱くなったらサウナ出るんじゃないと、それに対する豚尾さんの砂時計は不要の流れは目から鱗だった。ああ、これね。まさに最近、砂時計が不要というか、スチームサウナでむちゃくちゃその、うん、何？目の前の手のひらが見えない、レベルよ。
遭難してるじゃないですか、もう。で、同じぐらいの異常気象でしょ。だって、雪山とかって氷点下で、
はい。
何もなか、仕込んでなかったら、多分5分ぐらいで死ぬような環境じゃないですか。
だから、
スチームサウンドも似たようなもんだから、そこにずっといたら死ぬからね。
でも、下手に動かん方がいいって。
そう。
いや、スチームサウナなんてもう散々入ってるから慣れてるって思ってたのよ。
うん。
そしたら、その日の、何回も行ってるところよ、しかも。
うん。
その日は本当にね、手のひらが見えなかったんですよ。
やばくなってない？
で、その時に、思ったのね、うん。この状態だったら、時間もわからないし、
うん。
出口もわからないかもしれないって、下手したら。 で、砂時計が見えないんですよ。
うん。
そんな状態だと。砂時計っていうかまあ、スチームサウナやから砂時計ないんですけど、
うん。
ガラス窓があって外から時計が見れたのね。でも、手のひらも見れないんやったら、こんなんアウトじゃないですか。
うん。
その時に思い出したのが、鍵が熱くなったら出てもいいっていう。
うん。
そやから何、何ロッカーキー時計っていうの、
うん。
ああ、こういう時に使うやつなんかって、思いましたね。ロッカーキーが熱されることによって自然に出るタイミングがわかるみたいな。
なるほどね。なんかネックレスが熱くなったらみたいな。
そうそうそう。さっきの、その、てっちゃんの言ったオラついたやつの話を思い出して、助かりましたね。おつじまさん。ブタオさんのファッションが軍寄りならば、おつじまは、囚人寄りですね。ストライプ好きなのでって。だから僕
一緒じゃん。
僕も、島好き言う
た。一緒じゃん。ダブル囚人やが。
もう何の救いにもなってないですね。
うん。
おつじま氏とのこのフォローっちゅうのかなんちゅうのか。何なんやろ。あ、てっちゃんあとモテラジ、最近1日1000円設定で協定やってみてるんだけど、なかなか当たると楽しい、当たらないと楽しくない、そして100円かけて130円当たりとかしょぼいのでいいならほぼ当たるのが分かってきたって、これだから先週言いましたよね、協定の話。
そうですね、最近はかけても見ないですね、
うん、それすごくない？
いや、見たいくなったら、
はい。
協定が好きなんですよ、多分。
ほうほうほうほうほうほう、どういうことや、どういうことや、どういうことや。見ないってことは？
そう、見ない。
ってことは、協定が好きじゃないってこと？
130円が取りたい。
ああ。
130円が稼ぎたいか、協定で、
うん。
楽しみたいのか、二択ですよ、競馬も。多分、競馬もね、突き詰めれば、
はい。はい、
買ってる人たちがいるじゃないですか。
いますね。
で、エクセルかなんかでまとめてデータも出しまくった人の裁判があったじゃないですか。
ああ、もうエクセルとかっていうよりも、あれですよね。この、
なんかで
この
かか、
この買い方やったらトータルで利益が出るっていうやつですよね。
そうそうそうそう。で、うん、データでやって。
はい。うん。
で、それでその馬券は、外れ馬券は経費なのかっていう何億も稼いだ人。
そう。経費なのか、ギャンブルなのか。
っていう裁判もあったんですけど、はいはい、やっぱそういうことなんですよ。
何を言ってるんや、わから
へん。だから僕は130円が欲しかったんで、
はい
はい、130円は当たるんですよ、協定は。
ほうほうほうほう。
ワイドで買えば、
うん、
ほぼ。
ほぼか。
ほぼほぼほぼ。
強気やな。
だって、1から6までで、
うん、
3位までを2、2つ当てるだけよ。
うんうんうん。
で、1がほぼ入る。
はい。
で、2位と3がほぼ入る。で、4、5、6が来ると、
はい。
オッズが高くなるんだよ。
はい。
いわゆる満州が飛び出てくるのね。
はい。う
ん、ってことは満州は万に1つだから満州なんですよ、やっぱり。
はい、
1万円が出ると100万、100円で100倍ってことじゃないですか。
はい。
なので、ほぼ出ないのね。
はい。
まあ、1日に2、3回よ、順位レースあったら。でも、うん、でも出んのよ、1日に2、3回は。
うん、うん。
でも、出るレースと出ないレースってのがほぼあるから。
はい。
だから、出ないレースで1位の2位のに、ワイドで100円かけておけば、120円か130円になるんですよ。
はい。
そういうことです。
なんで、で、見ないっていう。
で、それに興奮する？見て。いけ！おっしゃ！ 2、1、来た！来たー！ ああ、130円やった。30円儲けたって。なるか人間が。協定やったよ、わざわざ。
てっちゃんが、LINE で今から買いますって言って、
うん。
当たったら教えてねって言って、そっからシーンってなったから、
うん。
まあ、当たらんかったんやーって思ってたら、次の日に、
うん。
当たってましたわって来て。
うん、確認して当たってた。
いや、見なかったのっていう。
うん。
こう寝かすみたいな。
寝かすっていうか、そこに必死になるようだったら見た方がいいでしょ、もう。
うん。
ボート自体を。それは3連単をかけてて、
はい。
10倍、20倍がかかってるようなレースだったら見るよ。
このレースには興味なしってところが活かしますね。
え、レースには興味なしの方がいいよ。なんか。面白くないけどね、何も。何も面白さはないけどね、そこに100円かけて。
なんか投資感があってすごいですね。
でも投資もチャート見ちゃう人がいるでしょ？
あ、いますね。秒速とか。
毎日。
分速とか。
うん。意味がないのに。
もう上がり下がりのために興奮しますからね。
でしょ？
うん。
だから人は速攻金持ちになりたいんです
よ。じゃあ、わかった。
ゆっくり。でも130円当て続ければ必ず金を持ってできるからね、これ。
バッと隠してる人はあれ投資やったのか。
投資投資。バットの機械に一喜一憂しないっていう。
っていうあれは、そういうことやったの。
そういうことだった可能性がある。
興奮しないために隠してたのか。
うん。だってバット光ると人間ってどうしても光り物に弱いでしょ。
うん。チカチカする。
そう、チカチカすると脳がやられるでしょ。
うんうんうん、うん。
で、また光をって求めちゃう。
うんうんうんうんうん。
だから光を隠すことによって。
あれはペースやったのか。
乱されないために。
じゃあ、
淡々とボーナス当てて、淡々とメダルを増やしていくと。
じゃあ、バット隠してたのおまじないっていうよりもあれ、プロになったの。
プロだな。
ああ、なんか、あれやね。てっちゃんもどんどんその分かっていくことによって分かっていくのがすごいね。
分かっていくわ、だんだん。
成長してるね。
130円。
うん。
でもね、これ100円外れるとね、
はい、
取り返せないのよ。
まあ無理やね、
だって30円儲かるレースを3、4回当てないといけないって、もうこれ超人じゃん。
それね。本屋さんの万引きに似てるね。
え、そうなの？
一冊万引きされたら本十冊売らないと取り返せないみたいな。
うん、あ、そっか。
薄利やから。
うん。シュッシュッってやってるのね。
そうそうそう。そうそうそう。宇田のゴールドバーガーみたいなもんなんで。
だったらあれ50円でも捨てられるってやばいから。
クリタバイっていうか、ギャンブル性すごいっすね。
ただでもいらない。
そう。ただでもいらないって言われかねないバーガーを安く売ってみよう、みたいな。
うん。
まあ、高く売った方がマシやったね、あんな。バジルさん、ペヤング、焼きそば、チャーハン風をいただく。いろいろなタイプを出し続けるけど、よくネタが続くなぁと感心します。今回のチャーハン風はまあまあの味です。ラー油と胡椒を追加するとなおよし。うん、常にまあまあの味って言われ続けてる気がしますね、ペヤング。
常にね。
なんか最初は激辛とかカレー味とかから出てきて、もう毎回毎回チョコレート味とか、なんかパクチーマックスとかいろいろ出てるけど、さすがに追いかけ続けてる人はいないと思うんですけども、まあ出し続けてると売れるんでしょうな。
売れるんでしょうな。俺はあんまり追いかけないタイプだから。
てっちゃんはこう特集系のやつはもう大嫌いですもんね。レギュラーメニュー大好きみたいな。
そうそうそう。
マクドのいろんな特集バーガーも一切食べないですもんね。
一切食べんな。
あれほど好きなマクドなのに。
もうほぼチーズバーガーかチキンクリスプだね。
そのレギュラーメニューの魅力について。
いや魅力っていうか。
うん。チャラチャラしてるから。
いや、チャラチャラっていうか、別にえ？いや、全然頼む気、まず頼む気がしない。
例えば、何？花丸うどん行くじゃないですか。
うん。
花丸うどん特集うどんがあるじゃないですか。
あるある、期間限定でしょ？
そうそうそうそう。ああいうチャラチャラしてるって感じるっていうことか。
チャラチャラしてるとか、釜揚げうどんって。すいません。釜揚げうどん、今からですと10分、15分くらいかかっちゃいますけど、あ、そうですか。うん、じゃあ塩豚うどん、ティアで。はい。 チャッチャッチャッ、すぐできるよ。チャッチャッチャッ、カパって最後卵があって、
はい、
はい、塩豚うどんですって、キラッキラッキラッキラッキラッキラッ、うおー、うどんが光って見えるってごまかけて、はい、天かすかけたら台無しよ。はい、もう一途端に濁るから。
はい、
さっきまで光ってたんだけどな、水からぐちゃらせたな。
はい。で、また行くわけでしょ、しばらくしたら。
うん。マクドナルドでも必ずって言っていいほど、うん、ほぼ9割、8割は、チキンクリスプとチーズバーガー。
はい、
たまに、
うん。
1割照り焼きかな。
ああ。でもレギュラーメニューの範囲っていう。
特集系はめったに食べないね。本当に。うん、まあ、前にテリタマを食べたぐらいかな。でも食べたね。だからテリタマとか食べたけど、まあ、いいかってなる。
なるほどな。じゃあ、クリアサヒとかで、あれ、色違い出がちじゃないですか。
うん。
まあ、全部まずいんですけど。
目に入らんわ。
目に入らん。ほんま意味嫌ってますね。
嫌ってるわけじゃないけど、興味がないだけなのか分からんけど、食べないね。
同じのっていうか、ルーチンが結構好きなのかな。
まあ、単純なんでしょうな。
単純なのそれ。
だから変化を求めないみたいな。
嫌う。運が下がる。
うん、いや、運とかは分からないけど。
で、先週ね、うどんの輝きについて来週喋りますみたいな言ってたような気がする。
ああ、行けなかった。
え？
え？花うどん家から遠いんで、なかなか行けなかった。
あ、結局行けなかった。
行けなかった。ごめんね。まだキラキラしてるうどんしか見てない。
だから、
沖縄うどん屋少ないんですよ。
いや、まあ、そらそうでしょうね。
花丸うどんぐらいと、あとは、うん、なんとか製麺、なんだっけ。亀がつくやつ。
丸亀製麺。はい。
丸亀製麺は結構多いですね、今。アルマルドンより多いですね。
多いでしょうな。うん。すごい勢いがありますもんね。
ネギ入れ放題ですからね。ネギ米になれますね。
花丸うどんっていうか、香川のうどんやって、まあ、大体ネギに厳しいですからね。むちゃくちゃ厳しい。
そうだ、景気がいいですね、ネギ入れ放題は。
その代わり、うどんが安いみたいなのがありますね。ネギに厳しい代わりに。ちゅうか、うどん安くしてんねんからネギ入れんな、みたいな、切実な何かがあります。
看板も出して必死にやってる。
そう。100円とか120円やったりとかするわけじゃないですか、賭けが。
うん。
それでまだネギ入れんのかって、人手なしって。
じゃあ200円にしていたらネギいっぱい入れさせてくれって。
そう。それをやってんのが、だから、
丸亀製麺
でしょ。やり方が、どっちやねんっていう。
でもチキンクリスプ美味しいからね。
何の話なんでに
チキンクリスプ、なんで頼むのって言われたら美味しいからって。
ああ。いや、別にチキンクリスプ頼むなって言ってんじゃなくて、特殊系のやつとか特殊系のやつとかに目もくれないみたいな。
じゃあ逆になんで頼むの？頼む人たちは。
これどんな味なんやろうってなる。
気になるか？
うん。目移りするっていう。
味？
いや、言うたら、いっつもチキンクリスプやったけど、おっってなる。ポテトチップスに例えましょう。
はい。
薄塩とコンソメパンチが基本じゃないですか。カルビのポテトチップス、う
ん。待って。
はい。
ポテトチップスは例えにくい。
なんで？
俺が食べないから。
じゃあ、エアリアルでいいよ。
いいね。
エアリアルの基本は塩味みたいなやつじゃん。
うん。
でも、ほら、この間僕が最近出てる辛味味みたいなやつうまいよ、みたいな。
うんうん。
で、あれ期間限定やとかもうないじゃないですか。
おぉ、そうなんだ。
ないよ、辛味味。でも辛味味が出てるとき、もう辛味味に目移りしまくってたよ。僕はね。
うん。
そういうの。
全く。
もう、常に、塩味いきますって。
なんか、 なんでだろうな。あんまり面白みがない人間なのかな。
そこまで言ってない。いや、ある意味面白いじゃないです
か。お店に行って、はい、メニューとか迷われるのが嫌うんですよ、俺。人が。
人が。
何しようかなとかっていうのをやめろって結構言いがちなんですよ。
やめろ。
決まってるだろみたいな。てか、なんで決めてないの？何回も来てるよね、この店。
あ、そうそう。あ
の初見だったらいいけど、うんうん、まあ、俺だって迷うよ、初見だと。でも、まあ、はい、基本のメニュー頼みがちだけど、
はい、
何回も来てる店で、
はい、
なんで迷うの？
じゃあ、その理由を言います。
はい。
あの、その時初めて見たメニューがその特集系やからなんですよ。
え、でもいつも頼んでたの頼めばいいじゃん。
え、でも増えてんねんね、その時だけ。あ、どうしようって、いつものジャズじゃなくて、これ食べてみっかって。
だから面白みがない人間なんだよ、ね。
あの。
いや、まずそれに対してそして怒っちゃうから。
怒らないで。
そうそうそうそう、余計に良くないと思うから。
それ冒頭で言ってへんかったら怒んなって。
うん、だから優しさが足りないっていうか、思いやりがない。多様性。
多様性。だから。多様性。だから、
あの、本当にね、良くないことなんですよ、めちゃくちゃ。うん、人が迷ってるときに、
うん、
例えば飲み物とか、
はい、
何飲むって聞いたら、基本的にビールじゃないですか、僕は。
そうそうそう。
で、豚さんもビールじゃないですか。はい、ビールで迷っていったら、
はい、
その店に何出してるかと、
はい、
生か瓶がいいかの2、3択じゃないですか。
はい、
ビールは決まってるけど、
うん、
何にしようかなとかって悩んでたら、
はい、
いつも飲んでるのないのみたいな。
いや、
言いがちなんですよ。で、言ってしまって結局、
ええ、
俺って冷たいやつだし、何も考えてないな。
ああ、言っちゃった。
そう。
いつもいつも後悔してるのに言っちゃった。
ってことは学習もしない。
学習
もしない。面白くなくて学習もしないやつなんか。
でもさっきの、その攻めてる根拠って学習しろよみたいなところで攻めてんのにね。
そうそうそう。でも学習してなかったって、一番ね、俺がね。
俺がしてなかった。
だから、すごい良くないんですよ、僕は。だから特集系も頼むべきなんですよ。
立ち食いうどんとかでは迷わないんですよ。
立ち食いうどんとかで迷われたらやばいでしょ。しかも、
うん、
2、3年通ってる立ち食いうどんで迷われたらイラつくでしょ。
なんで迷わないかって言ったら、
うん、
立ち食いうどんは特集うどんとかやらんから。
ああ。
いつも固定のメンツっていう。
じゃあ、いつも固定のメニューの居酒屋で迷われたら？
ああ、なんか、常に冒険心のある方なんですね、って。
ねえ、だから、それすごくいいじゃないですか、豚さん。すごくいい表現だと思う。モテるわ。モテようや。モテモテラジ袋よ。
だから、先週言ったじゃないですか、ここの銭湯、いつも行ってるから分かった気になってたって。
うん、そう、俺がまさにそれ。
でも、ちょっと時間帯変えるだけでこんな麺があって。
いつもビールしか頼んでないけど、
うん、
裏を返せばビール以外何もわからんのよ、このお店のお酒は。
もしかしたら、チューハイとかが超絶うまい店かもしれない。
そうそう、それも全ての可能性を消したって、
うん、
はってビールって何で頼むのみたいな。
もう、チューハイなんかわかってるやろって言って、じゃあ、哲也さんここで飲んだことあるんですね、チューハイももちろん全種類行って。
うん。
ない。飲んだことなかった。
ないって思わないで。
はい。
ないって思わないで。
思わないで。
お前で面白くないやつと飲んでるってツイッターで。
最低や。
めっちゃつまらん。この飲み方めっちゃつまらんわ。
島本。
最悪よ。
島本和彦の漫画で主人公が砂糖を4つ入れたシーンですね。コーヒーに。
読んでないよ。
ボワーって砂糖を4つ入れたら、先生が、うん、お前いつも砂糖を4つ入れるのか。いや、そうじゃないけど、4つ入れたら美味しいかなって。
あ、それ俺がめっちゃ嫌うタイプだ。
いや、それ甘すぎるだろって言ったら、その、高校生が、
うん、
じゃあ先生やったことあるんですねって言われて、
うん、
ないって。俺は30何年か生きてたのに、一度もやったことがないってなるっていう。
なんかそう思えるってことは、
はい、
まだ救う余地があるじゃないですか。
救う余地。
そう、反省、自己反省ができる。はい、やったことないな、思えばって、うん。ほろりってくるんだけど、
はい、
俺みたいに凝り固まった頑固な、頑固な、どうしようもないおじさんは、うるせえってコーヒーばっかり。おめえみたいなやつは飲むなって。もう、非常に不愉快だ。
あの、四つ入れたら甘いに決まってるだろって。お前がコーヒーだからえ。ひどい。
もう、せっかく楽しみにしてたコーヒーが全然台無しって。お前が砂糖四つ入れる。非常に不愉快。最悪ですね、本当に。最悪おじさんになってる。
あれほど意味嫌った最悪のおじに。
な、悔い改めます。
ああ。
これから特殊バーガーも食ってみる。
うん。
で、ビール以外も頼んでみるし、迷ってる人に対して、うん、いいよ。
いいよって上からやな、また。それはそれで。
じゃあ、よくないね、
うん。
いっぱい迷おうって、俺も迷うわ、一緒に。
人生は迷って迷うものなのかもしれないからね。
で、そうなんすよ。
迷ってそうな。ゆうたさん。モテモテラジ袋公開されてる過去回から視聴中。面白い。今まで興味がなかったジャンルのものでも会話内容、話し方からその面白みが伝わってきて興味が湧いてくる。スト5初めて見たくなった。って、ゆうたさんという方が。
あ、ありがとうございます。
だこういう人なんですよ。聞いたことなかったけど聞いてみて。こう興味のなかった分野もちょっとやってみっかって。
俺に全くないところですね。
しかも、スト5も始めてみっかーって。
結構、チャレンジ精神豊富だと思ってたんだけどな、自分の中で。いろんなこと見たり、やったり、聞いたり。
でも実際、チャレンジ精神豊富ではあるんじゃないの、協定やってみたり。
だから、
うん。
俺以外がチャレンジ精神出すのがいいなって
。最悪。潰しとこう、みたいな。
そう。最悪。
いや、でも、メニューの頼み方みたいな分野で言ったらいきなりチャレンジ精神が旺盛じゃなくなるじゃないですか。
うん。
言ったら、てっちゃんは二面性を持ってるんじゃないの？
よくないね、すごく。
チャレンジ精神旺盛っていうてっちゃんの要素とは。
わかった、はい。選択肢があるなら、
はい。
その選択肢に従うんだけど、
はい。
選択肢がない状態だったら自由に動くってことなんじゃん。
ほう、なんだそれ。
競艇と競馬とか競輪とかって何やりますって言われてないから。
あ、はいはいはい。どっかの入り口入った時にメニュー差し出されたわけじゃなくて、自分で。
そう。
やろう。
本読むにしても、
うん、
この本がおすすめなんですけど、どれ読みますって言われてないから、山の本も。
うん。
特に今流行ってる本でもないし。
はい。
そういうことに関しては非常に柔軟に物事を選べるんだけど、
はい
はい、ひとたびメニューに限定されると、
はい、
これ一番以外頼むやつはキチガイみたいな。
キチガイ、いや。
もう最悪の自分がキチガイに出来上がってしまうわけです。
だから人が一概に言えないというやつ。条件によって変わる。
条件のとこですね、本当に。
ある条件下では非常に柔軟性があり、冒険心に飛んでるが、
うん、
別の条件に当てはめると、とんでもない頑固親父になるって。
日本兵みたいですね。
日本兵ってそうなの？
命令には絶対従うけど、はいはい、命令がなかったらとんでもないことする。
だから、てっちゃんを一つの面で判断すると、非常に危険なことになる。だから、このゆ
う
たさん。
結構行動力とかあると思ったんだけどなって。講演会とかもやったし、イベントとかもやったし。
冒険心に飛んでますね。
飛んでるのに。
はい。
じゃあ、今回、どの講演会しますって言われたら、これなんで迷うの？これさ、いつもやってるさ、この講演会。
じゃあ、そういう頑固者の中にも逆を返せば、冒険心が飛んだ人が隠れてる場合もあるってこと。
そう。条件がないときはもう絶対に決めがちだけど、
はい、
選択肢があると途端に冒険心が出ちゃう。 例えば、おすすめの本はこれと、今月のベストセラーはこの10冊ですって言われたら、はい、死ぬほど迷って24位とか選んで、
はい、
しまう人。
うんうん。うん。だ人っていうのはちょっとしたことで変わるぞっていうことですね。
そうですね。じゃあ僕はどっちも冒険性を持ちたいと思う。
まあ、てっちゃんの希望としては冒険性に常に富んだ人物がいいと思うという
か。うん。
なるほどな。
チャレンジ精神を豊富になりたいんだけど、
うん。
多分無理よ。
決めた。
あ、ね、なんで決めたっていうか、
うん。
意思決定には、
はい。
パワーがいるから、
はい。
意思決定ゲージって朝は100なんですよ。
はい。うん。
これ減っていくんですね。
夜に従ってどんどん硬直していくの。
だからジムに行かないんですよ、誰も。
お
ー。なぜかというと、仕事終わった後のジムって、ジムが世界で一番行きたくない時間帯であり、
はい、
意思決定ゾーンであるわけですね。
行きたくない時間って。はい。
で、ジムが続いてる人はみんな午前中に行くんですよ。
あ
ー。朝に。
あーは
ー。なぜかというと、意思決定ゲージがたっぷりあるんで。
あ
ジムにその意思決定ゲージを30ぐらい使えるんですね、100のうち。
はい。
でも、普通は、朝起きて、出勤するたびに、
はい。
で、仕事場に着いた時点でもう70ぐらいしかないんですよ。
ああ、
で、仕事でいろいろ考えたりいろいろやった後に、仕事が終わった後はもう残り30なのね。
意思決定ゲージとは一体。
で、その30で、
うん、
意思決定ゲージ、ジムが30かかるとしたら、残りの30使えないでしょ。
ライフみたいなやつな。
そうそうそうそうそう、ライフライフ。
行動力ゲージみたいなやつ。
うん。
いや、でも、ゆうたさんは、いろんなラジオを聞いて、このラジオを聞いていろんなことに興味示し始めて、スト5までしたくなっちゃうぐらいやから、
うん。
もう来週山とか登ってるよ。
冒険心の塊ですよ、この方は。素晴らしい。
遭難もしてみてるんじゃないの？
で、戻ったり戻らなかったり。
戻らなかったらもう喋れないね。ネギヒゲさん。
はい。
ネギヒゲさんはネギヒゲっていう名前が本当に冒険心の塊ですよね。
うん、だ俺なんてつまらんね。てっちゃいとかてっちゃん。割とありふれた。どこにでもある。クラスに一人はいるだろうな、てっちゃんって。
ネギヒゲは、まあ、世界
を。ネギヒゲはね、学校に一人いるかいないかですよ。
あ、学校に一人ぐらいはいたりするんや、ネギヒゲ。
一人いたらやばいなっていうぐらい、うん、ネギヒゲって。素晴らしい。
いや、甲子園出場校の全部足してもネギヒゲはいないかもしれないですよ。
じゃあもうレア中のレアの冒険心の塊ですね。僕なんかじゃ到達できない。
キモータブルー以前からあった言葉、かっこ現象みたいだけど、モテラジで初めて知った。今後、服とか買うとき、青色のを買うの躊躇しそうって。てっちゃんがキモータブルーって言ったからもう、青に対して、偏見持ったよって。
よくない行為でした。
でもみんな選択肢失われて青を買ってるみたいな。
まあ俺のスニーカー青だけどね。真っ青なポロシャツも持ってるしね。
ああ、そのね、もうね、硬直した選択肢っていうことを考えたら、ほら、僕が緑を買ってみようとか、黒を買ってみようみたいなのに近いじゃないですか。うん、服を買うときのカラーリングとか、服だけじゃないけど、いろんなものを買うときって、ね、色を選ぶってなかなか、その自分の選択肢が問われません？
問われますな。
そして、似たような色を買うっていうことで、示しません？なんか自分の硬直。うん、
黒と金が欲しい。
その時に、もしやで、
うん。
いい感じに散らせる人がいたらすごくない？
なんかもう、色満ちゃうだねって言われる。沖縄だったら。
もうなんか毎回サイコロを転がして決めてんのかっていうぐらい、法則性のない買い方ができるとしたら。
冒険心に溢れてるよね。
でも自分が普段買わへん色って、なかなか買わないのが人情じゃない？
うん。
としたら、もう普段絶対買わんやろなっていう色をチョイスしてみると、どうなるんでしょうね。
意思決定ゲージが減りますね。
減るのそれで。
だって迷ってるじゃん。
はい。
迷ってる間も減り続けて、買った瞬間もう究極に減るんで。
え、ってことは、今のてっちゃんの説で言うと、てっちゃんは意思決定ゲージを減らさないがために、同じメニューを選んでたってことか。
そうそう、他のことに意思決定ゲージを使いたかった。
温存ってこと？
うん。ここで意思決定のゲージを使いたくないっていつも言ってるところで。初めて行くお店とか、
はい、
何か大きなことをするために意思決定ゲージを残しておきたいので、ね。
貯金だったんか。
そう、マックとかで意思決定で迷って、20とか10とか減らしたくないみたいな。
バイオハザードの弾丸使いたくないみたいなやつか。
そうそうそう、ここナイフでいいじゃんって。てかむしろ戦わんでいいじゃんって。さささって通り抜けろよって。
あれやね、エリクサを使わないってやつやね。
大事な時に使いたいんよ。例えば、
はい、
数万円かかる旅行の時に意思決定ゲージが使いたい。
え、そこまで温存できるものない意思決定ゲージって。
うん。
回復はなかなかせえへんの意思決定ゲージ。
回復はね、難しい。8時間たっぷり眠って美味しいご飯食べれば、
はい。
回復する、
はい。え、それと割と使ってもいい。
ほぼ。
使って。
1日でとは言いませんよ。
うん、うん。あ、一日で回復できんかな、
一日で回復するんだったら、ダムからも疲れないでしょ。毎日元気発達や
あ、なるほど、こう、なんちゅうの。
ストレスも何もかも日々の積み重ねでしょ、毎日の。
長い、
電車のラッシュも。
長い目で見て、ここでゲージ使うと、後の人生が、みたいな。
そうそうそうそうそう。
かなり戦略、戦略性なのね。
前に話し合ったの。話したんですけど、他の人にも、
はい
はい、朝の洋服に迷わない。テレビでも言ってたんですよ、大吾が、メンタリスト大吾が。という人が、はい、洋服めっちゃ少ない。朝に意思決定のその迷いとかゲージを使いたくないみたいなこと言ってたんですね。
あ、そいつ自身がってこと？
そうそうそうそう。だってほら、ジョブさんもそうでしょって。
あ、そうそうそう、おばきゅうみたいな同じ服。
そうそうそう。だから、服選びとかで、この余計なリソースを使いたくないみたいな。
ああ。
ああ、で、俺もそれ見て、ああ、わかるわかる、うん。そういうことあるよね。
うんうんうんうん。
だから僕はマクドナルドとか、いつも行く居酒屋のメニューは、そういう感じなんですよ。
ああ。
いい風に言えばね。
うん。悪い風に言ったら、死体みたいに来てるみたいな。
ひどない？今めっちゃ、悪いにもランクが、え？
返事が返ってこないみたいな。なんか。
悪いにもランクがあるよね。よく言えば、
はい、
安定思考、悪く言えば、
はい、
まぁ、ちょっと、冒険心がないかな、みたいな言い方して、欲しかったのに今、
はい、
よく言えば、安定思考、悪く言えば死体。ランクさひどない？今。ガーンって来た、今、ガーンって、下に。
いや、ほら、ゾンビって生前のあの習慣通りしか動かんみたいなのあるじゃないですか。
わからんけど。見たことないかわからんけど。
そういえば、ゾンビ見たことないな。
でしょ？
はい。
見たかのように言いますね、まるで。
なんかもうこれが、なんでしょうね、日々面白く生きる。
だから、豚さんも意識してみて、まず意思決定ゲージ、朝から夜まで。どこで、迷って疲れるか。
うん、あれですね。僕、逆やわ。
逆。
ゲージがなくなった時に視野が狭くなるみたいな。
そらそうだよ。それゲージがなくなって何も選べないし何も決めきれんから、そのまま死んだより眠るだけやと。それか何も迷わないでいい方向にしか行かんよ。
なんかね、冒険心がどんどんなくなっていく夜にしたがって。
だって仕事終わった後に、
はい、
終電が出て絶対に帰れないところに行こうって人間は思わないでしょ、基本。
それすげえな。
朝なったら始発で帰ろうって。それどっかのホテル泊まってとかって絶対思わないでしょ、ほぼ。
夜なってから登山始めるとかね。
そうそうそうそう。なぜかというと、
はい。
その夜までにはもう意思決定ゲージが30とか20ぐらいしかないんで。
いや、そういう問題じゃなくて明日のこと考えるからやろ。
え？
いや、明日のこと考えるからでしょ。普通に。
いや、違う違う違う。明日休みだったらやりがちでしょ？
早朝でもやらんぞ、それ。
早朝はやるんすよ。
嘘や。
だって、 18切符で、武藤さんは早く行くために早起きするでしょ、
う
ん、
する。
するやん。
うん。だってそれは、だって。
夜限界まで行きます？
行ってたね。
やばない。
いや、でも昔は行ってたよ。でもそれしたらなんか本当に、その行った先で寝るだけやからつまらんなって思い出して、もうちょっと余裕を持って移動しようみたいな。
そうそうそう。
いやでも11時、朝5時に出て11時まで移動とかやってましたよ、昔。
タフだな。
え、なんか距離をひたすら稼ぐのが偉いみたいに思ってたから。
うん。
でもさすがにそこまでせんでもよくないってなってきた。
まあこれは単純に意思決定行事は関係なく、学びですね、
ま。学びというかなんか好みが変わってきたっていうの。アキビョンさんが、できたら番号で呼ばれて取りに行く蕎麦屋。なんか、囚人っぽくていいですね。
6番、
そう、6番来いみたいな感じなのかな。取りに行ってお盆に蕎麦乗せて帰ってくる間中歩きスマホしてる若者が いた、と。
うん。
なんか気の毒に感じちゃった。
なぜ？
兄にスマホ見てたら危ないさーって言えばエンジェルおじになれるのかな？
ああ、エンジェルおじです。間違いなく。
間違いなく。
間違いなく、これがエンジェルおじの始まり。
エンジェルおじは、良かれと思ってアドバイスしていくみたいな感じなのかな？
まあ、天使は基本そうですからね。
なんか、かわいそうに思ってきちゃったわけですよ。マキギャンさんは。
うん、
その若者に対して、同情心？
そうそうそう。
で、危ないよって。だから、お互いの寿命が、こう、ギュッと、上がっていくのかな？ゲージが。やる気ゲージも上がっていくのかな、
うんうん、そう、いいことですな。
でも、声かけが基本なのかな？
でも、声かけ事案もあるので。でも、声かけ事案に、該当しないのがエンジェルオジなんですよ。なぜかというと、声かけるのが当たり前になってるんで。
はい。
だから、それぐらいの域まで達すると、
うん、
その地域の寿命は相当高く
伸びる。あ、地域の寿命まで上がるのか。
だってみんなに声かけるんでしょ。はい、おはようとかって。
あ、そうそう。
おじさんいるでしょ。
いる。
いるでしょ。今日はどうだったねとかって。
あと意味わからん。
どうもこうもとか、返事もしなかったりとか、うん、おはようとかって言ったりするおじさんいるんですよ、街に。
あのね、街どころか、
うん。
うちの最寄り駅の寝屋川市駅に毎朝、全員に挨拶するおじがいる。
もう、よかよなら大統領よ。
立候補とかじゃないんですよ。
うん。
選挙演説とかじゃなくて。
だからもう立候補とか選挙演説もいらないじゃないですか。もうその人はもう大統領よ。
おはようございますって、頑張ってってください
と。だってみんなに挨拶するのが大統領の仕事なんだから。
あれかな、駅を利用してる、全住民の寿命を伸ばしてんのかな。
もう平均寿命は相当高いですよね、矢川。
で、同時に全住民から寿命を伸ばされてんのかな、あのおじさん。
あのおじさんはね、
はい。
俺が赤ちゃんの頃からおじさんだよって言い出したんですよ、そのうち。駅で挨拶してるおじさんいるだろって、
うん、
おじさんに若い人が、
はい、
ああ、いますねって、
うん。
昔からいますよね、うん、昔からいる。だって俺が中学生の時からおじさんだもん。って。じゃあ今何歳なんですか？わかんないなぁ。もう相当年いってると思うけど、ずっとおじさんだな。
いや、エンジェルおじになるという選択。
人は関係性と会話によって寿命が伸び縮むするのはもう明確なんで、うん、科学的なデータで。
はい。ラジオを通じてではダメなんですかね。
いや、いいと思うよ。
いいの？
だから俺とブタオさんは、
うん。
まあ、ミカエルとラファエルみたいな感じ。
まあまあまあ、でも、これは、てっちゃぎと話してんのは事実やから、
うん。
言うとこのラジオをすることによって、無言じゃいられないわけでしょ、一週間。
うん。
まあこれエンジェルラジオか。
エンジェルラジオですね。
で、聞いてる人は寿命は別に伸びないんです。
聞いてる人も、ツイッターとかで反応してくれるから伸びますよ。
ああ、そんなんでもいいの？
反応とか、そういうのが大事であって、
はい、
ボス山の猿の、 負けて死ぬやつは、
負けて死ぬ、
存在意義がなくなるから死んでいくんですよ、孤独で。
ああ、存在意義
か。関係性がなくなるじゃないですか、他の猿と。
じゃあ SNS って寿命を伸ばす装置なの？
まあ、限りなく伸ばす装置ではあると思うな。
うん。
関係性が持つんでね。反応をすることによって脳が動くんで。
一リツイートで5秒伸びるとかそういう感じ。
あ、そんな感じかも。
ああ。
会話すればもうもっと伸びる。
なんかそういう研究成果出そうですね。リツイートされるのが多い。おじは長生きとか。
まあでもね、リツイートの通知がめんどくさくなってね、リツイートの通知を表示しないにすると、
はい。
吹け込んでいくんですね。
じゃあ何、むっちゃ意味嫌ってた、僕らが。とか、うん、ゴックさんとかが意味嫌ってた。
うん。
通知止まらんとかって言ってんのもあれ、寿命を伸ばす算段やったのか。
もしかすると天使の仕業だったかもしれ
ない。お前有名人じゃん。通知と
か。あ、全員天使がアカウント作って書いてたから、すぐ。人間界ではこういうの流行ってるらしいからな。ゼウス言ってたな。
ああ。なるほどね。じゃあまあ、そろそろ、今週も終わりっぽいので。
え、もうラジオメモ全部話したっけ？
え、話したんじゃないの？え、山に関しては全部話しましたよ。ねえ。しかも、てっちゃんラジオメモって言ったから、あれ言ってないやん。貧困とスロットとか。
忘れた。
あと、うどんも花さんって言ったし。うどんの輝きについて
とか。うどんはまだ覚えてる
わ。あ。ラジオメモ、マスクが緑色になるおじさんたまにいるけど、宇宙人説とか話してない。
そう。
話してない。
めっちゃ怖くないこれ。
いや、何を言ってんのかわからへんし。何が緑色やねん。
この前ね。
はい。
パチンコ屋のトイレに入ったわけよ。
はい。
そしたら、
はい。
手洗ってるマスクしておじさんがいて、
はい。
そのマスク外したのね。
はい。
そしたらマスクの内側がめっちゃ緑色の液体で覆われてて。
鼻でしょ？
いやいや、もう鼻って次元じゃない、もう緑よ。
え、かなり濃い感じの。
かなり濃い感じの、エイリアン的な緑。なんか。
僕が服で着そうなぐらいの緑。
うん、なんか、うん。
うん、
え、宇宙人って思ってしまった。
なんか、抹茶ゼリーとか食ってたんですかね。
いや、もうそんなレベルじゃないよ、もう。マスク全体が緑のなんか、うじるに覆われてるみたいな感じで。
蛍光色的な。
そう、だから本当映画に出てくる。
うん。
エイリアンみたいな、そうおじさん、やっぱ宇宙人だったんじゃないのか。
パチンコ屋に。
パチンコ屋でパチンコする宇宙人って面白いかもしれんけど。
はい。
いやもうあんな緑色したマスク見たことないから。
はい。
もうおーってなってしまったもん、本当に。
もう、でも、てっちゃんも今までそんなおじさんを何回も見てるわけじゃないんでしょ？
初めて見た。
じゃあ、マンホールハサミで切ろうとしてるおじさん並みの妖怪なんじゃないの？
そう、マンホールハサミで切ろうとしてる人、一緒に見なかったっけ、ブタオさん？
下水口に、なんか排水口みたいなところにめっちゃハサミ突っ込んでた。ガチャガチャガチャ。
そう、その人。もう多分、もうそろそろ切れるところまで来てるはず。
ラジオメモ食べ放題飲み放題プランじゃないと居酒屋6000円以上かかる問題ってなんじゃこりゃ。
そうなんですよ。
何がそうなの？
居酒屋に行ってね。
はい。
適度にお酒と料理頼んで帰るじゃないですか。
はい。
お会計出て出されたら。
はい。
一人6000円ぐらいかかるぐらいかかってるんですよ。
いや、それは飲んだね。
え？
飲みましたね。
いや、あんまり飲んでない。
え、だ、普通に高い水なんじゃないのそれって。
いや、そこまで高くない。
ほう。
だって、瓶ビール390円よ、大瓶。
え、それで6000円まで飲んだの？
6,700 円ぐらいはかな、一人。だから合計1万円。
何時間いたの？
2、3時間？
え、それで？
うん。
え、そんな、行く？
いや、行くって思うじゃん。
いや、思うよ。
思ってメニュー見たら、
はい、
めっちゃ食ってた。
いや、だからそれ、てっちゃん。
大瓶は5本ぐらいかな。
あんま飲んでないや。
うん。
うん。
めっちゃ食うみたいな、俺、居酒屋で。
ああ
。え、普通に居酒屋行って、普通に飲み食いしたら、
はい。
平均5000円以上かかるわけよ、俺が。
はい。
よくない？すごく。
え、二人で行ったら、1万円以上軽く超えるみたいな。
うんうん、軽く超える。
え、でも、てっちゃんと飲みに行きましたけど、そんなかかってない気がするけど。
その前後さ、番星とか行ってない？
だってそら行くでしょ。
でしょ、だから食べてないわけよ、居酒屋で。お腹に番星が入ってるから、それは食べないわな。
あ、あれか、ほら、もう何かとてっちゃん来たら、てっちゃん来たらじゃない、僕が行っててっちゃんと沖縄とかで会ったりとかしたら、赤とんぼ行ったりとか。
そう、結構。
バーガー屋行ったりとか。
食べてから飲みに行くじゃないですか、最終的に。
はい。
だから、そんな食べてないでしょ。
だって、お腹休まる暇ないもんね。
うん。
沖縄にたまに。
あれば胃が疲れてる状態じゃないですか、もう。
はい。
で、とどめでお酒なんか入れたらもうね。
はい。
でも、そうじゃない時に。
あ、そういえば。てっちゃんと素で飲みに行ったりとかせえへんもんね。
でしょ？
まずないっすね。
まずないでしょ？
てっちゃんが大阪来た時も同じやね。うどん食べに行くか、とか。
うん。
飲みに行く前に、じゃあどこ行くみたいな感じですね。うん、これって昔、川柳さんが言うてた、
うん。
飲み会の前に牛丼食ってこいよっていうのと、を自然にやってたって。
そう、自然にも体が覚えてたみたいな。
あ、フルパワーのてっちゃんの居酒屋はそんなもんってことか。
そうそうそうそう。
ゲージが下がってない
よ。しかもね、しかもそんなにお腹いっぱい食ってやった感はないのよ。
普通に。
全然この後ラーメンとか食えるけどみたいな、カレーとか。
はい。
と思うけど、
はい、
いや食べれる、だけど別に食べないみたいな。
はい。
ぐらいの心境で、
はい。
お会計、お願いすると、
はい。
なんじゃこりゃーって。で、ホームスぼったくりじゃないみたいな。
うん、うん。
で、メニュー見たら、
はい。
あ、俺めっちゃ食ってるって。あ、これ食ったわ。うん、これも食った、食った、食った。あ、食ってんなーみたいな。
で、一品一品もそんなに高くないんや。
まあ、
1500円とか。
どんなに高いって言っても500円は超えないぐらいのメニューですよ。ああ、
普通ですね。
居酒屋だと普通ですよね。
なんかチャージが1500円するとかそんなんでもない。
ないないない、そんなやばいじゃん、その店。そんなあっても300円でしょ、お通し代に。
はい。ああ。
で、大体お通しにマヨネーズかかってるから食べれない説が多いんですよ、俺。
ああ。
例えば、焼き鳥屋さんに行きますよね。この前行ったんですけど。
はい。
これ2本と、これ2本と、これ2本と、これ2本と、これ2本と、これ2本と、
はい。
ハムカツとポテトフライにビールをお願いします、みたいな。
はい。
だから、串がいきなり20本くらい取れますね。
はい。
で、ハムカツとかポテトフライも。
で、消す。
そうそう、すぐ消す。半分くらいになった時に頼んで、また、常にテーブルに物があるいっぱいの状態。すいません、餃子3人前とか頼んだり、チャーハンとか。
なんか、てっちゃんと、沖縄の大柄がやってる、何？焼き鳥屋さんとか行った時も、なんか控えめな注文でしたもんね。
もう食ってから来たからね、家で。
全然そんな印象ないわ。
でしょ？だ俺もね、もういい加減にしないといけない。こんなに居酒屋で食べるもんじゃないよ。
ああ、あの時。
でもだからといって、うん、ビールとかお酒出ちゃうと食欲が出ちゃうから止まらなくなるから、自制心がなくなっていくのがお酒よ。
え、でもだから、やっぱり、あれやん？一緒に飲んでる時ってそんな使わんよ。
使わんでしょ？
うん、使わん。
だから、リミッター解除前がやばいんだろうな。
じゃあ、なんかいつも沖縄行ったりとかして飲んでるときって理想的な回り方してたんかな？
してた、してた。お財布にも優しい。
他の店でいっぱい使ってるってわけじゃないですよ。トータルで使ってないですよ、そんなに。いつも。で、てっちゃん別にお腹すいかしたような感じでもないですし。 ていうか、まあ、バンボシーとお腹すいてるとかって言われたら、もう、どうしていいのかわからんモンスターですよね。
でしょ、わがままでしょ。
うん、うん、うん。
もう、だからね、居酒屋でね、
はい。
だから、リオとかってすごく良心的。だからわかるわけよ。
はい。
リオとか行って、なんで飲めないのかって言ったら、お腹いっぱいになるから。なぜかというと、居酒屋でお腹いっぱいになる前に酔っ払えるっていうのは、
はい、
メニューが順次遅れてくるからなんですよ。ステージ式なんですよ。
ああ、うん、
居酒屋はベルトアクションロールのみ屋なのね。
ロールのみ。
ベルトアクションロールなのよ。絶対に自分の意思では進めないわけ、
はい。
どんどんどんどんステージが追ってくるっていう感じで。はい、
うん、
で、雑魚がご飯みたいな。
はい。雑魚。
雑魚食べながら進むって。
はい。
だから、自然とスコアも高くなっていっちゃうけど、
はい、
もうリオとかはもう格ゲーだわけよ。
うん。
しょっぱなからもう、バチバチやり合って、
はい。
飲む余裕がない。
うん。
リオで酔っ払ったことないもん、そんなに。
そこまで言うか。
マジで。最初にもうめっちゃメニュー乗っけて、
はい。
お皿に興奮してしまって、いつも。
興奮。
いいですね。いっぱい食べて、
はい。
結局ビール3杯飲んで、はい、あとは終始アイスクリーム食ってるみたいな。
はい。食ってる方が幸せだったら、いいですよね。
いや、飲みたいよ。
そうな。
今度こそ、控えめに行って、ビールから行くって。
うん。
でも手びちめっちゃ食ってるって、いつの間にか。まあ、手びち夢中でビールに手が。
食ってる方が幸せなんやろね。
だからリオ行ってからリオ行った方がいいわ。
ああ。いや、だから、それ言ったら、バンボシ行ってから飲みに行くとかって、あれ、すごいんじゃないの？
ね、いいと思う、それが。
うん。行ってたやん。
だから、その場合、ゆっくり飲めてたでしょ。
なんか、昼バンボシ行って夜飲むみたいな。
なあ、すごく理想ですね。
してましたやん。普通に。
じゃあ、一回、何も行かないで、僕と一緒に飲んで、飲みに行ってみます。
もうそれ
聞いて。お会計1万円は必ず超えます。声で見せますよ。しかも僕、豚尾さんが合計2200円ぐらいしか使ってなくて、
はい、
俺がなんか8000円とか使ってるっていうパターンが多そう。
ああ、わからんけどね。まあそんな感じで。
はい、
来週は貧困とスロットの話あるのかな。
あとは、うん、みんなメガネとか。
ああ、そうそうそうそう。そう、そう、その話とかしてくれるのかな？
してあげます。
はい。というわけで、また来週、さよなら。
さよなら。